西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は西宮の美味しい名産品と題して、ゲストティーチャーにフードライターで聞き酒師の中原明子さんをお迎えしてお届けしております。中原先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週は酒どころ西宮で聞き比べということで、もう聞き酒師の中原先生の本領発揮でございます。
そうですね、本領発揮ですね。
もうお酒のオンパレード、1回目の時にもね、はい、ちょっとお酒の話が出てきましたけれども、また3週目にって楽しみにしていらした方、はい、きっとたくさんいらっしゃると思うんですよね。
そうですね、お酒好きな方多いですからね、
はい、やっぱり酒どころですか。
そうです、地場産業の中でやっぱり西宮といえば日本酒っていう、お酒っていうイメージがやっぱありますし、うん、実際そうですし、はい、町の中にこう酒蔵通り行きますと、今、造りのやってる最中はこうお酒のいい香りが漂っているっていう感じがありますよね。
ねえ、そして、蔵開きも終わりましたけれども、
はい、終わりましたね。2月3月忙しかったです。
そうですか。もうあそこからよし飲むぞみたいな、
ね、そうです、やっぱりそういう気になりますよね。
なんですね。
普段西宮の蔵さんも、蔵見学で中を見学できるとこなかなかなかったりとか、はい、できても予約をしておかないと入れなかったりするんですけれども、蔵開きの時はそういう蔵見学ができるようなシステムを考えてくださってて、こうチームで行きましょうかとか言ってくださったりとか、簡単にできるので、そこに行けば楽しいことが待っているっていうのが蔵開きなので、
そうなんですか。今年も本当にたくさんの皆さんに参加していただきましたね、
すごい人でしたよ、
大混雑。
いくつか行かせていただいたんですけれども、
そうですか、
はい、毎年楽しみにしてらっしゃるみたいで、皆さんも
ねえ、これはまさにお酒の町西宮ならではの楽しみですよね。
お酒を飲むのにも一番これからがいい季節といいますか、はい、秋から作り出して新酒が出来上がるのが、全てが出来上がった頃大体になってきますので、一番お酒の種類も揃っている頃なんです、
はい、
で蔵開きが行われるのも、お酒ができましたよって、皆さんのおかげでお酒今年も作ることができましたって小倉さんがおっしゃってくださって、それをそろそろ売りますよ、販売しますよっていう方と、あ、できたんや、飲みたいなっていう方たちが三位一体で楽しむお祭りみたいな。
なるほどね。はあ。で、あんなにすごいたくさんの方に来ていただいて、
は
い、
昔ここにやってたので、そんなに、ここで楽しまれてたんですけれども、西宮市が蔵開きをやってますっていう大々的にちょっと告知をしたことにもよりまして、はい、今まで知らなかった蔵にも行くようになられたりとか、あと、あ、こんなに近所やったのに行ってなかったのに、こんなに楽しいことやってるのやということで、一回来て病みつきになって毎年来られてる方とか、はい、あと私の友達のつわものは6蔵とも巡ってます。
やっぱりそれぞれに味わいが違うということで。
違いますね、それぞれに違うの。今日はちょっとその辺をちょっと、ロックラ、どんな蔵があって、どんな味わいで、どんなお酒を出してるかをちょっとご紹介させていただけたらなと思います。
ですね、西宮は西宮ならではの日本酒で乾杯条例、他の地でもね、いろいろとありますけど、いち早くね、あれを、
そうですね、取り入れたところですからね。
ぜひ乾杯は今後は日本酒でしていただきたいということで、
なるべく頑張ってやってます。2杯目に1杯目はどうしてもビールっていう方も多いので、私は2杯目でも乾杯するときは日本酒でまた乾杯すればいいやん、何回乾杯してもみたいな、何回乾杯してもいい条例とか呼んでるんですけれども。
そうなんですか。じゃあ美味しいお酒のお話たっぷりとお願いしたいと思いますが、じゃあどの辺からいきますか。
そうですね、じゃあ地理的に一番西宮から東になるのかな、大関さんからご紹介させて、はい、 させていただこうと思いますが、はい、まあ、大関さんといえばワンカップ大関でも皆さんが知ってらっしゃると思うんですけれども、このワンカップ大関っていうのがあのオリンピックの年にできたんですって。東京オリンピックの年、
そんな昔ですか。で
次もうね、うん、また東京オリンピックやってきますから、
来ますね、
すごいですね。その歴史を考えるとすごいなと思って、やはり手軽に飲むのと若い人にも飲んでいただきたいということであの作られたやつだそうです。
でもなんか味が全然変わってきてるんですって最近。
そうですね、本当正直な話、うんうん、毎年美味しくなってるような気がするんですけれど、昔は本当あのおじさんのイメージがたのかもしれないんですけども、カップ酒で飲むのはなみたいなところがあったんですが、まあ、どこでも飲めて手軽でいいなっていうのが、さっきまたあの手軽に飲みやすいのと、また瓶も、ラベルをねちょっとデザイン変えてるのも時々登場したりしてるので、こう普段の飲むコップに、
はい、
昔ってお家にあったんだと思う。お父さんが飲んだコップを使うとか、はい、それ丈夫なんですよ、うん、落としても割れにくいので、うん、でお家でもそれを使うのにちょっとおしゃれなデザインのやつが、はい、デザイン料が入ってるのでちょっと高くなるんですけれどもそういうの出てきたりもしてます。
でも女子が持ってもちょっと様になるみたいな。
そうですね、女子的にはそういうの嬉しいかなっていうのはありますが、
うん、
まあ、ワンカップブームっていうのもお酒の中でちょっとあった時代があったんですけれども、まあ、先駆者ですので、やはりあの、うん、いろんなことを考えてらっしゃるなっていうのが大関さんだと思います。
は
で大関さんのとこは歴史も古くて、まあ、昔は今津村って呼ばれてたところにあるんですけれども、できたのが1711年って聞いてます。聖徳元年になるらしいんですが、いつの頃かよく分からへんなと思ってちょっと調べてみたら、はい、あの赤穂浪士の討ち入りありました。あれから10年後ぐらいなんですって。あの当時からもう創業してらっしゃるお蔵さんなんだそうです。
あら、それはすごい歴史ですね。
で今津の灯台も大関さんが作られた灯台ですので、
木製のね、はい、灯台で有名です。
現役でまだ動いてる灯台ですからね。
そうそう、あれちゃんとね灯したりするの社員さんのお仕事なんですよね。
で昔は特に油を持っていかなきゃいけなかったんで、デッチさんが運んでたそうですよ、ね、寒い日も風の日も雨の日も。
はい、でもあれを目指して、ね、漁から帰ってきたり、まあ、船が行き交ったわけですからね。
そうですね、あの、まあ、西宮のお酒って歴史を紐解くと400年ぐらいまで、うん、江戸時代から発達してるんですけれども、まあ、船で運んだっていうのも大きくて、うん、あの灯台がなければやっぱり船で運ぶときに事故、海難事故も多かっただろうっていうから、うん、功績は大きいですよね。
そうですね、うん。
で、あとその創業者の方がね、大阪屋長兵衛さんって言うんですけれども、うん、ちゃんとあの大関の中に大阪屋長兵衛っていうラベルのお酒があります。
ほう、そうなんだ、
はい、
じゃああれは創業者の方なんだって思いながら飲めばいいんですね。
そう飲むとちょっと味も違って感じる、はい、いやいや淡麗辛口の、はい、あのまあ、深い香りとコクがあって飽きのこないお味なんですけれども、もうちょっとおすすめですね、しっかりしたお酒で。でこちらの方、それからで、まあ、ちょっと蔵の説明をしながらいきましょうか。それからいくと、はい、あの大関さんのあるところを今あの甘辛の関寿庵っていうのがあって、はい、酒まんじゅうも美味しい、
ね、いろんなもん買えます。はいはい、ソフトクリームもあります。
飲めない方にはぴったりのお店ですけど、酒まんじゅうの美味しいところで、酒まんじゅうはあそこでいつもこう頬張りながら、はい、テクテクテクテクと西に酒蔵通りを歩いたところに日本盛りさんが、はい、あります、
はいはい、
で日本盛りさんとか、まあ、普通の方が行くのはレンガ館があって、そこでも飲むことができるんですけれども、まあ、大倉さんもその近くに工場があるんですが、日本盛りさんも最近はちょっとあの日本盛り出身の方が有名になられた蔵があって、そこの蔵のお酒が買えるということで、最近ちょっと遠くからそのお酒と日本盛りを飲み比べにわざわざいらっしゃってる方もいらっしゃるそうです、
そうなんですか、はい、海外でも人気のあれですね。
はい、D のつくところですけれども、
はい、
もともとあの日本盛りさんもあのいいお酒を作っていらっしゃってて、ここもあの創業者の名前のついたお酒が出ていたりとか、
なんておっしゃるんですか。
ね、 雑穀屋ジンベイっていうお酒なんですけど難しい字を書くんですが、灘の酒を作った方のお名前が雑穀屋さんっていうんですって。でそれのジンベイさん であと日本盛りの創業者のお一人の中にもジンベイさんって方がいらっしゃったので、その名前をつけたお酒を作っています。なんかそういう歴史あるお酒をの名前っていうのを集めるのも面白いかなと。
そうですよね。そういう飲み比べも
飲み比べもできるんじゃないですかね。あとそうですね、絞りたての原酒とかも蔵で買うこともできたりするのが、はい、この西宮地のものの楽しみだったりするんですけども、蔵に行って出来たてのお酒をこう連れてもらって買って帰ることもできるところが、日本酒レンガ館にもございます。
これはまた本当にその絞りたてならではの美味しさがあるんでしょうね。
そうですよね。私もコース的にこう大関から歩いていて、日本盛りでまたちょっと聞き酒をして、はい、で今度日本盛りの前を通って白鷹さんまで行くというコースが好きなんですけど、
はい、
で白鷹さん、こちらは六水園っていうのがありまして、六水園、昔白鷹さんの、作った方が住んでらっしゃったお屋敷をそのまま利用して、そこを皆さんが飲んだり食べたりできるブースと、あと見学できるところとお土産が買えるところを作ってはるんですけれども、
すごいお家にお住まいだったんです
ですね。やっぱり
広い。
やはりお酒作りやってらっしゃる方っていうのはね、財力もある方が多かったからかもしれないんですけれども ね。で白鷹さんのところはこれも皆さんよく知ったお話なんですが、お伊勢さんのところに出してるお酒で有名なんですけれども、唯一献上、日本で唯一お伊勢さんに献上してるのが伊勢神宮に、はい、献上してるのが白鷹さんのお酒です。
ねえ、
だから最初知らない頃は、お伊勢さん行ったら白鷹があるから、お伊勢さんの近所の蔵なんかなと間違えて思ってた方もいらっしゃったって
ね、
おっしゃるんですけれども、白鷹さんは西宮の蔵のお酒です。
そうですよね。これはでもとても名誉なことなんですよね。
そうですよね。なんか文久2年創業して、でお伊勢さんに、伊勢神宮には大正13年ぐらいからずっと続けられてらっしゃるそうです、はい、
そうなんですか。
ここもの種類がいろいろ多くて、であと六水園では、いろんな方にお酒を知っていただこうということで、お酒の教室みたいなのをたくさんやられていてて、稲刈りから田植えまでやられてたり、あと何かマリアージュを楽しもうということで、はい、お料理とのフレンチのレストランのシェフを呼んでフレンチ食べながら日本酒と合わせるとか、ね、そういう面白いこともやられてます。
音楽をね、一緒に楽しむとかね、いろんな工夫がありますよね。
大体お酒が飲めない方でも楽しめるところになってますよね。で白鷹さんから今度南の方へ、はい、ずっとまっすぐ行ったところにあるのが白鹿さんです。白鹿さんは記念館とかもありますので、お酒の作り方を詳しいことを知りたい方はそこに、博物館的なところがあるのでそこに行っていただくとよく作りが分かるかもしれないです、はい、お酒を勉強したいなっていう方が来た時はまずそこに連れて行って、古い道具が展示してあるんですけれども、うん、それを見ながらお酒の作り方をちょっと学ぶことができるっていうのがあります。
そうなんですか。じゃあ学ぶこともできるし、飲んで楽しむこともできるし、いいとこですね。
そうですね。あとそれと私的に感じてるのは、すごくスタイリッシュな方をやられてるのが白鹿さん多いかなと思って、瓶がすごく後で花瓶にしたいようなスタイリッシュボトルのものが多いんですよ。
そうそう、確かに、
それはちょっと先駆者的な考え方かなと思って。あと例えば一升瓶は冷蔵庫に入れにくいですよね、4号瓶もギリギリぐらいなんですけど、500ミリのオズっていうシリーズがあるんですけれども、それだったらすっきりしたデザイン でまたいろんな種類のお酒を出してはるので、まあ、純米酒があったりちょっと甘口のものがあったりするので、この全てを揃えて飲み比べてもおしゃれだし、まあ、イタリアンレストランに持ち込んで飲まさせていただいたんですけど、みんなボトルがかっこいいので、日本酒飲んでるみたいな雰囲気がしないねって大好評でした。ですからそういう先駆者的なことをよく考えてらっしゃるかなっていうのが私のイメージがあります。
本当にそれぞれの顔を、うん、 それぞれの蔵がお持ちでいらっしゃるんですね。
そうですね、うん、で今ご紹介した4蔵はやはり大きい蔵ですので全国区で皆さん知ってらっしゃる感じがするんですけれども、うん、はい、あとの地元の方が大好きなお蔵さんがその白石家さんからもっと南に行きまして、位置的には日本盛りさんのまあ南ぐらいに当たるんですけれども、うん、かなりも海岸沿いの辺になるんですけれども、そこに宝娘さんと徳若さんっていう2軒のお蔵さんがあるんです、
はい、
これは本当に皆さんの思う地酒のイメージの蔵だと思います。地元の酒っていう感じなんです。特に宝娘さんっていうところの蔵は創業250年になるんですが、うん、灘五号の中で唯一木造蔵です。未だにまだ木造が残っていて震災にも耐えうったって、
耐えたんですか、
はい、その木造蔵で作ってらっしゃいます。もうそこを見るだけでも値打ちがあるなっていう、まあ、蔵見学作りの間は やってらっしゃらないんですけれども他の日に、作りをやってない夏場に行くとちょっと見せていただけたりもします。ちょっと見せてくださいって言ってたまたまタイミングがあったら見せていただいたりできるんですけれども、
で
作りも小規模で作ってらっしゃるので昔ながらの製法でお酒を作るっていうのを主にしてあります。
は
い、でお隣の徳若さんのところもちょっと小さめのお蔵さんなので同じように手作りでしっかりしたお酒を作られてて、で両方ともの共通点なんですけれども原酒ってお酒を最初に作ると18度ぐらい19度ぐらいになるんですね。でそれを加水して飲みやすいとか飲んでスッと入るような度数に下げるんですけれども、ここって高い度数のお酒がありまして20度とか23度とか
すごいですね、
25度のお酒が売ってたりするんです。でこれはロックで飲めるように氷を入れて飲んでくださいみたいなお酒を作って、ちょっと面白いお酒もちっちゃな蔵ながら面白いお酒も作っていて、
なかなかですねこれは。はい、まあ本当にずっと酒蔵通りからずっと来て札場筋を今ずっと南下して、これだけ一日で回るとでもちょっと酔っ払いますよね。
酔っ払いますね
ねえすごいなと思うんですけれども、まあ本当にいろんな特色を持った蔵が西宮にはたくさんあるということで、
それで返礼品の中に西宮のこのお酒をギュッと詰め合わせたセットもあるんです、うん、
ふるさと納税の返礼品、はい、なんかやっぱりこれぞ西宮っていう感じのものですね。じゃあ
それありますよね、うん、私の酒蔵巡り詰め合わせ5本セットというのがあります。先ほどおっしゃったように全部の蔵回って1本ずつ買ってたら大変だけど、はい、そうそう5本がセットになってます。
へー、これ先週ご紹介したスイーツのね、
はい、
洋菓子とか和菓子もいろんなお店のが何種類か一つの箱の中に入ってるという ね、これ画期的って言い
ましたけど、メーカーさんの垣根を越えて買えるっていうところがやっぱすごいですよ ね、
お酒もそういうのがあるんですね。
ありますね。これは5本セットを詰め合わせになってるのは、うん、それぞれの蔵 の一番おすすめのやつを入れてあるので、はい、先ほどちょっとご紹介しましたけれども、大関さんだったら大阪屋長兵衛さんの大吟醸が入っていたりとか、
はい、
白鷹さんとか吟醸純米長特選が入っていたりとか、うん、あと日本盛りさん総花って宮内町御用達になってたお酒、これが入っていたりとか、はい、あと白鷹さんの千年樹純米大吟醸、これも人気のあるお酒なんです、これが入っていたりとか、あとはもう一回さっきの宝娘さんところから出てるのは可愛いんですよ、はい、ミヤタンラベルのお酒なんです。
そうなんですか。
ミヤタンがお酒飲んでるんですけど、まあ、
ミヤタンお酒飲める年齢やったんや。
いやどうなんや妖精やからその辺はうやむやにと言われてますけど、
そうです、何百歳もかもしれないもんねあれね、はい、
ミヤタンの純米原酒ということで、ミヤタンラベルのも作って、うん、これがセットになった5本セットというのがあります。
すごいですね。これが酒蔵巡り詰め合わせセット、
はい、
他にもそんな詰め合わせってあるんですか。
あとは、ね、例えば同じお米を使ったお酒の詰め合わせセットがありまして、
山田錦ですか、
はい、そうです、その通りです、まあ、兵庫といえば山田錦ですよね、うん、日本の中で 80% の山田錦を兵庫県が作ってますの で、
うん、で
しかも灘の蔵が扱っている山田錦は特別にいい地域のを使ってるっていうので、でその酒質の違いを楽しんでいただける飲み比べ詰め合わせ4本セット、兵庫県山田錦仕様のやつとかあるんですよ
へえ、じゃあ原材料はほぼ同じでもそれがどんな味に変化していくかっていうことですかね。ま
あ、使ってる作り方がちょっと違ったりと、蔵それぞれの特徴が出たり、これは同じお米をで飲み比べるとその蔵の特徴もよくわかるので、うん、飲み比べセットもおすすめなんですが、
通好みかな、これは結構
そうです ね。これは白鹿さん、大関さん、日本盛りさん、白鷹さんの詰め合わせになってます、
うん、はあ、そうなんですか。私この山田錦で作ったおせんべいとかも結構好きなんですけどまあでも本当にやっぱりいいお米っていうね、
そうですね、お酒作りするには適してるお米で、うん、それが一番近いところにあったっていうなんて、米どころが近かったので西宮のお酒も発展したと言われてます。
うん、なるほどね。その他にもこのなんかふるさと納税の返礼品、西宮でお酒は選ぶことはできるんですかね。
あ、そうですね、うん、各所各蔵からいろいろなセットが出てまして、ね、もうご紹介しきれないぐらい出てるの で、
そうです、ね、
これここは、はい、見ていただいた方がいいかと思うんですが、うん、例えば飲み比べで6種類飲み比べができるセットが出ていたりとか、あとその蔵の人気のを入れてあるとか、あとまあ、うん、そうですね、原酒ばっかり飲み比べるのが徳若さんとか出してはるので、かなりの度数の高いやつばっかりなんですけれども、うん、それを飲み比べてみるとか、もう各蔵のいろいろと、まあ、多分返礼品の中でお酒のラインナップが一番多いので、私も把握しきれないぐらいの種類があって、まあ、ここが一番迷ってるかもしれないんですけれども、まあ、個人的にミヤタンラベルのお酒も可愛いなと思ってるので、はい、ミヤタンラベルの純米原酒4号瓶の6本セットとかいうのもあります。
全部ミヤタンっていうのもあるんです。
全部ミヤタンです。これだったらミヤタン好きな方に1本ずつプレゼントもできますし、うん、なんかちょっと面白いなっていう、まあ、西の宮しか必ずないですよね、これって。
西宮らしいお土産にもぴったりかもしれないですよね、
は
い、
あと、まあ、マニアの方、まあ、お酒すごい好きな方とか、うん、詳しい方には灘の木一本セットっていうのもおすすめで、うん、まあ、これは西宮だけじゃなくて灘の木一本の、灘5号の中から9蔵が参加してまして、うん、西宮ですと大関さんと日本盛りさんと白鹿スカさんが参加してるんですけれども、同じ全部灘の木一本っていうラベルのお酒がセットになってるのもあります。これなかなかこれ飲み比べすっごい大変なんですよ、
うん、
で全てが純米酒でそれぞれの蔵の特徴があるのを味わってくださいなんですけれども、まあ、これがこればっかりを飲むマニアの方もいらっしゃって、まあ、友達なんですけれども、うん、お友達で各所に発売されたら各所に散りまして、うん、で各蔵から買ってきていっぺん並べて飲んでみようっていうのがなかなか揃うことがないなっていう。でこれを返礼品の中にも思い切ってこう揃えましたので、
うん、
これもおすすめでございます。
なるほどね。いや迷いますね、これ
迷いますね。
ではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
西宮の地場産業を普及しようと施行されたのは何で乾杯だったでしょう。
うーん、
何で乾杯することを、普及しようとしてるでしょうですね、
はい、
1番日本酒、2番ビール、3番サイダ
ー。はい、
はい、
この3つの中から正解を選んで、
日本酒で乾杯かビールで乾杯かサイダーで乾杯か。
はい、これで3つの問題が出揃いましたので、合わせて1つ目2つ目3つ目のお答えを合わせて書いてお寄せください。お待ちしています。さて、いやもう本当にお酒好きな方には今日はもう、はい、情報いっぱいもろたわっていうことだったんじゃないかと思うんですが、
飲めない方にはちょっと申し訳なかったなと、
ね、飲めないね、もうの飲む練習しようかなと本当思いました。私
いや練習しなくても大丈夫です。
いやいや大丈夫ですか。
はい、
なんかあります、飲めるもの。
飲めない方にもおすすめのものが西宮市にはございます、飲み物で。
これは嬉しいな。
なんとダイヤモンドレモンとかダイヤモンドガラナってお聞きになったことありませんか。
あります、ちょっとクラシックな感じの、
はい
はい、
あれ布引き高専所っていうところから出してるんですけれども、布引き山麓 の、 湧き水で原料として、長い伝統と経験による製法でした。甘くないサイダーですね、そんなに天然の甘さのサイダーなんですけれども、うん、なんか100年以上歴史があるそうです。
そうなんですか。
ダイヤモンドレモンとかは結構ですから、あのバーとかでも使ってらっしゃる方が多くって、
うん、
これで割ると美味しいよとおっしゃってました。
あの香りというか味というのは、うん、あれはやっぱり
あれはの天然レモンを香料で後でつけてるんですけれども、
うん、
なんかね、あの1914年生まれなんですって。
え
その頃からサイダーってあったんって感じがしますけど、炭酸飲料として出てたのが、うん、その歴史的を紐解いていくと、で当初より製造方法を変えてないらしいですので、ちょっとロマンを感じながら飲めるなっていうのもあります。
そうですね。であのガラナはあの独特なまた味が、
そうですね、ガラナって、まあ、あのガラナって知らない方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、あのガラナって実を抽出したエキスが入っているあの飲料になるんですけれども、うん、とあとこれにダイヤモンドガラナに関してはちょっとアップルの香りもつけて飲みやすくしてるんですが、
うん、
よくあのドラマとかでビール代わりにビールを飲んでるようなシーンってあるじゃないですか、あれ意外とガラナジュースだったりするんです。
そうなんですか。そうです、
色が似ているから、だからビール風 の、 あの発泡炭酸飲料って言われてるんです。
で酔わない、
もちろんノンアルコールなので酔わないの で、 で、ね、だからあのドラマのシーンなんかには結構ガラナジュースが使われてるよっていうのを聞いてもらいます。
そうなんですか。
でこれはあの返礼品の中に入ってまして、各12本セットドッと届きますが、夏場にはもうぴったりかと思いますので
冷たく冷やしてね、はい、ぜひお召し上がりいただきたいですね。いやいや本当にあのふるさと納税の返礼品いろいろあるんだなと改めて。
ありますよね。一応、うん、日本酒に関しての返礼品のその出してらっしゃるクラロックがあるんですけれども、はい、その中からいろいろ見てたんですけど、本当あのいろいろ組み合わせが面白くって、で一番中でちょっと面白いなと思ったのは、先ほどちらっと言ったんですけど、飲み比べで度数が違うっていうのがありましたよね、うん、あの徳若さんのところなんですけども、そこって一番組み合わせセットを出されてるんじゃないかなと思うんですけど、雫酒の生原酒ってなかなかこうポタポタ落ちるお酒ばっかり集めたちょっと高価なお酒とかもそういうのも出していらっしゃったりするので、そうなかなか飲めないものを飲むにはここの蔵もおすすめかなっていうのがありました、
うん、はあ、じゃあもしかしたら西宮市民の方もふるさと納税してこれ頼もうと思ってらっしゃる方いらっしゃるかも、
ね、徳若さんと宝娘さんは、うん、市に住んでらっしゃっても噂は聞いたことあるけどって方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひぜひおすすめです、
はい、というわけで今日は本当にのんべえの皆さんにはおお、じゃあ今度次これ頼もうみたいな感じでね、いいインフォメーションになったんではないかと思いますが、さあ飲めない下戸の私はということでね、来週はその辺をいろいろと教えていただけるんですって。
はい、下戸の方でも大丈夫なものをご紹介させていただきますが、でも酒蔵さんが作ってらっしゃる、はい、お菓子であったりとか、うん、他そういうものを、うん、がもういっぱい出てますので、うん、それも名産品になるのではないかなと、
はい、
酒の西宮の名産品、うん、飲めない人でも大丈夫だよっていうのをご紹介させていただきます。
来週は4回目ですので、生放送です。中原先生へのいろんなご質問などもお待ちしておりますので、クイズの答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。西宮の美味しい名産品、ゲストティーチャーはフードライターで聞き酒師の中原明子さんでした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。